それでは、このパワーポイントを使って、第2四半期の決算の説明を教えたいと思います。で、ここは、決算の概要でございます。売上の方は、12% 伸びております。で、下の方行くとですね、一番下の方は、為替の影響抜きで見ると 7% 増収になっています。で、あとはもう一つの見方、プリギャップの方ですね。プリギャップの方は、これ真ん中、下から2番目ですけども、11%、円建てで11%、為替値抜きで 6% になっております。で、まあ、年間の予想に比較すると、こう全ての数字を上回っておりますので、まあ、第2四半期、そういう意味で、まあ、売上の方はですね、良かったではないかなと思っています。一方ですね、営業利益の方が横ばい。で、なぜ2桁売上伸びているのに営業利益伸びていないのは、これは主なように3つございまして、1つ目は、去年に比較するとですね、去年の第2四半期というのは、まあ、完全なロックダウンの世界だったんで、いろんな、まあ、我々として節約できたものがございまして、営業、販売のマーケティング活動すべて停止されておりまして、まあ、今年ですね、まあ、徐々にいろんなオフィス、オープンされてますので、まあ、その一部の費用は戻っております。で、もう一つ目ですね、さっき申し上げましたように、売上の伸び、あとは、売上ではないけれども、例えば SaaS とかね、戦略的に我々力入れている SaaS のエージェントの伸びとかですね、まあ、すべて戦略的なところを我々としては結構この四半期ですね、思ってたところだったんですので、まあ、それに連携している変動報酬の分ですね、大きくなっております。で、3番目ですね。ちょっと為替の影響もございます。円安になると売上の方は、ちょっとまあそういう意味で追い風になりますけれども、海外の費用もですね、膨らみますので、まあその人件の方もその影響出ております。で、経常利益の方は逆に28%増益になっているのは、主なのは、有価証券の売却益でございます。で、次、さっき申し上げた年間の予算に比較すると、まあ、順調の滑り出しではないかなと思っています。で、あとはですね、地域別の売上、これ、為替の影響抜きで見るとですね、まあ、ずっとですね、1年以上、2年ですね、北米の方はちょっと苦戦してるんじゃないかな、ご指摘もありましてですね、まあ、今回はですね、これはプラスに転じております。後ほどですね、プリギャップの方は、もうちょっとですね、違う見方もございますので、まあ、すべて、北米の方は、ビジネスが回復しております。一方ですね、日本の方は、プリギャップの数字出てまいりますけれども、第2四半期はちょっと苦戦している場面もありましたが、まあ、そこもですね、主な要因はですね、今、緊急事態宣言の、影響は一番大きいんじゃないかなと思っています。で、ここはですね、為替の影響20億円ぐらいありますね。あとはですね、セグメント別ですね、企業向け、法人向けで見ると、まあ、ここは、繰り延べ収益後の数字ですので、まあ、これだけ見ると、日本の方は結構、感じは伸びてるんじゃないか。まあ、もちろん、体系的な売上はそうですけれども、さっき申し上げましたようにですね、プリギャップの数字出てまいりますと、ちょっと違う、状況も、見えてくると思います。まあ、企業向けですね、どこでも、好調の状況になっております。で、これはですね、第一四半期から始まった、新しい、会議の数字ですが、まあ、どっちかというと、サブスクリプション ARR ですね。まあ、ここはいろんな、パーペチュアライセンス、サブスクリプションライセンス、サブスクリプション ARR の定義でございます。ここはですね、まず一つ目は、カスタマーカウント見るとですね、まあ、順調にサブスクリプションのお客さん増えております。で、パーペチュアライセンス減っていくからマイナスじゃないかな。まあ、その考え方もあるかもしれないけれども、でも、最終的に会社戦略的にですね、できるだけ、このオンプレムのお客さん、サービス、ライセンスに移ってもらって、SaaS の方をしていく。これは会社の狙いですので、まあ、我々としては、こういうふうにですね、お客さん、サブスクリプションを移っていくことは、プラスで見てます。だと、これは結構大事な話だと思います。SaaS はですね、売上計上してるだけではなくて、お客さんちゃんと使ってるのかどうか。で、やっぱりここは SaaS のエージェントはどのぐらい利用されてるのか。その数字を見ると、まあ、この私の60%、まあ、4000万エージェントを超えております。もちろん、反面にですね、クラウドのコストも膨らみますけれども、一応、まあ、我々の、提供しているサービスですね、結構お客さんの活発に使われていることは、プラスと思っております。で、あとは、それにちょっとつながりがありますけれども、 サブスクリプションビジネスの ARR ですね。年間換算された売上、まあ、30% 伸びですね。で、これは同じ為替レートですので、これ本当に円安の中だから高く見えてるではなくて、30% 伸びています。もう前の四半期の中にですね、さらに加速しているように見えています。で、下の方ですね。企業向けも 12% 伸びていますけれども、ちょっと単純に比較できないんですけれども、まあ、だんだんですね、この ARR の割合が上がっていくと、この伸び率と下の伸び率は近づいていくと思います。売上の構成ですね、地域別。これは特に変わりがないんですね。で、ここはですね、プリギャップの売上。ちょっと為替の影響抜きで見ると、ここにですね、すべての地域、日本以外ですね、2桁の数値は特に、さっき申し上げましたように、目立っての北米の方ですね。今まではちょっとマイナスとかになってた地域ですね。この二桁成長に戻っております。あと引き続き結構、ヨーロッパもですね。で、アミアも二桁の数字を成長を維持しております。で、日本の方はですね、マイナス 2%。まあ、ここはさっきもちょっと申し上げたんですけども、緊急事態宣言の後はですね、特に量販店の売り上げはですね、結構冷え込んでしまった。アンジュマンの方の影響ですね。で、あと、企業向けもですね、一部の、まあ、期待され、してた受注ですね、延期されたことがございます。まあ、後ほど多分、尾身川からもっと、細かい説明あると思います。で、企業と、個人向けの売上、この黄色色の棒グラフですね、繰り延べ収益の後、まあ、相当感じが伸びてるように見えるんですけれども、緑色のプリギャップの数字を見ると 2%。一方、法人はですね、7%。まあ、我々も戦略的にですね、今日 A1 の方からもちょっと戦略的なアップデートもございますが、まあ、ビジョン1とかですね、クラウド1と申し上げている、我々としては、まあ、プラットフォームな形で提供している、SaaS の、サービスもございますので、まあ、その辺結構伸びています。それは売り上げをやっていることになっています。まあ、これは、クリノベ収益の残高特にコメントすることはございません。で、これはちょっと飛ばしてですね、コストの構造ですね。で、先に申し上げましたようにですね、売上伸びてますけど、なぜ営業利益を小倍になっているのは、まあ、ここにご覧の通りですね、第一四半期に比較しても、まあ、1年前に比較しても結構伸びてます。まあ、一番上から行くと、ちょっと研究開発費用のですね、第一四半期マイナスになってた。これは会計的に異常な状況で、まあこれは普通に戻ってます。で、あとはですね、このセリングマーケティングですね、紫。これは1年前に比較すると伸びています。これはさっき申し上げましたように、営業マーケティング活動ですね、これちょっと少し戻ってますので、まあその費用も、ちょっと膨らんでます。あとはクラウドですね。これは結構目立ってますね。で、さっき申し上げましたように、SaaS のエージェントの数が増えていく。といくと、ここも、増えていきますけれども、これ我々として、ある意味でプラスで見てます。そのまま使われてないけど、費用が膨らんでくれると思った、まあ、もう、非常識な話になっちゃいますけれども、まあ、これは増えてるイコール、お客さんの我々のバックエンド結構活発に使っていることになりますので、まあ、最終的にそれは、そのうちに売上に結びつくと思ってます。あとはこれ、ピンキ色のアウトサイドセル外注表みたいなものですけれども、これはご存知だと思うんですけれども、我々携帯チャンネル、携帯ショップのチャンネルにですね、その手数料払っている分はここに入ってますので、まあ、量販店の売上減ってますけれども、携帯ショップの売上伸びてますので、まあ、その費用は増えてます。あとは人件費ですね。人件費はさっき申し上げましたように、変動報酬の分が大きくてですね、あとは多少為替の影響がございます。これはプリギャップの売上ですね。まあ、キャッシュフローの方も140億円。まあ、結構健全なレベルで推移しています。で、採用ですね。まあ、50人増えてます。去年ずっと1年間採用活動結構冷え込んでたんですけども、これからちょっとですね、この辺も増えていくと思います。ここもですね、主な要因はですね、我々としては、売上伸ばすためにですね、全地域でもっともっとですね、販売体制の強化というのが一番のポイントだと思います。まあ、これは営業外のですね、まあ、業界職の売却経費、さっきも知りまして、10億円ですね。で、あとはですね、まあ、まとめにもう一回申し上げると、ハイライト、ローライトですね。ハイライトは、北米の 海地域のプラス成長ですね。あとは日本の除くですね。全地域のプリギャップの2桁成長。あとはサブスクリプションARRですね。結構強い成長が続いております。ローライフの方はですね、緊急事態宣言の影響ですね、日本の方は。まあ、これは、我々としては多分、まあ、そのうちに緊急事態宣言解消されますので、それでまたビジネス、元に戻ってくると思ってます。日本のことですね。で、あとは人件費クラウドの方は膨らんでますけれども、まあ、ここもですね、健全な要因だと思います。会社としては、戦略的に、持っている目的地ですね。それを達成すると、それにつながっている変動保守と、あとはクラウドですね。クラウドのバックエンドが利用されているものの、今日は膨らんでます。では、半期ですね。これは、第一四半期、第二四半期の合計ですので、これをちょっとスライドを飛ばしてですね、最後予想ですね。予想のは、そのまま、何も変更はございません。で、ちょっと この半期終わると、ちょっと予想は薄すぎじゃないかと言われることもあるかもしれないけれども、我々としてまだまだですね、このコロナ禍も進んでるし、あとは日本の方もですね、これからも今もですね、毎日、最短数字出てますので、ちょっといろんな不確定性があるポイントがございますので、それを考えると、今のところは、予想はそのまま置いた方がいいと思ってます。まあ私のは以上でございます。ありがとうございます。